説教 CD ナンバー270、本日のメッセージは主を知ると題して、2013年12月21日に持たれました礼拝説教です。話、松田秀康。
まずはじめに御言葉をお読みしたいと思います。ホセア書の6章の3節であります。私たちは主を知ろう、切に主を知ることを求めよう。主は明日の光のように必ず現れいで、冬の雨のように私たちに臨み、春の雨のように地を潤される。この聖句では主を知ることを切に求めようと呼びかけておられます。そこで今朝は主を知ると題しまして、皆様と共に考えてみたいと思います。さて、皆さんはイエス・キリストについて知っていますか？多分知っていると思います。ではイエス・キリストを知っていますか？どうでしょうか。主について知っていることと主を知っていることとは同じことなんでしょうか、違うことなんでしょうか。考えてみたいと思います。新聞にあったんですけれども、この似顔絵は、誰だか分かりますか。多分皆さんよくね、大人の皆さんはご存知だと思うんですけれども、答えはこの方です。現在の日本の総理大臣である安倍首相であります。皆さんはですね、この安倍首相をよくご存知だと思いますけれども、テレビや雑誌で、よく見たことがあるのではないでしょうか。ですからこの写真を、顔写真を見てすぐ安倍首相だと分かったと思います。またですね、その働きもよく知っているのではないでしょうか。消費税、8% とかですね、特定秘密保護法案とか、アベノミクスとかという言葉もよくご存知だと思うんですけれども、しかし安倍首相については知っていても、安倍首相その本人そのものを皆さんは知っているでしょうか。首相はどんなものが好きでですね、どんなものが苦手か、またどんな癖があってどういう性格であるかを知っている方はいますでしょうか。そのようなことを知っている人は多分ここに集まっている皆さんの中にはいないのではないかなと思うんですけれども、なぜならですね、私たちはメディアを通して安倍首相を知っているのであって、またイメージしているからですね、安倍首相に直接本人にお会いしたわけではないわけであります。そしてですね、メディアを通しての来るその情報によってのイメージなので、時には間違ったイメージとかですね、また他人に操作されたイメージを抱く場合があるのではないでしょうか。その本人と会ってですね、話したわけでもなく、また交わったわけでもありません。ですからその人が本当にどういう人物なのかを私たちは知ってはいないのではないでしょうか。このようにですね、主を知ることも同じではないでしょうか。主について知っていることと主を知ることとは違うのであります。私たちがですね、主を知るためには主との交わりがどうしても必要であります。主と直接的にですね、個人的に交わる必要があるのです。どんなに偉い牧師、教師、またですね、博士とか友人、知人、あるいは教会、そして組織、またこの世の科学、常識がですね、与えた情報であったとしても、それを私たちは確かめる必要があるのではないでしょうか。どんな人でも間違うときはあります。またこの世のものすべてが完全ではないからであります。証の書をお読みいたします。希望中間、各時代の希望中間の74ページ、 キリストについて信じるだけでは十分でない。キリストそのものを信じなければならない。我々を益する信仰はキリストを自分自身の救い主として信じる信仰、キリストの功績を自分自身のものとする信仰だけであると書かれています。キリストそのものを信じる必要があるのです。それではですね、次になぜ私たちは主を知らなければならないんでしょうか。考えてみたいと思います。戻りますけれども、先ほど読んだホセア6章の3節です。主を知ることを求めよとあります。求めることは私たち人間がすべきことであります。それだけではなく、切に主を知ることを求めなさいと呼びかけられています。この切にということをですね、調べてみますと、強く思う様、ひたすら、しきりに、年頃に、心を込めて、心から、などとですね、書いてありました。愛の神様は強制なさいません。私たちには自由の選択があってですね、その自由による心からの思いや願いを神様は私たちに求めておられるのです。さて、主を知るときにですね、また主を知ることは求めるならば、その後どうなるかと書かれているのでしょうか。ホセア6章の3節に、それは主が私たちに明日の光のように必ず現れるということであります。主は主を求める者に必ず答えてくださるのです。ところで、明日の光のですね、明日という意味はどんな、ヘブル語が使われているのでしょうか。ヘブル語でですね、明日という明日の光の明日はですね、シャカーとなっているんですね。シャカーは暁、明けぼの、明日、また篠の目とかですね、夜明けとか日とか、そういう意味があります。まあこういう写真ではないかと思うんですね、ことだと思うんですね。この釈迦はですね、神に受け入れられる真の断食について書かれているイザヤ58章の8節にも暁としてですね、釈迦が訳されているわけですね。イザヤ58章の8節ですけれども、神に受け入れられる真の断食についてエレン・G・ホワイトは言っています。憐れみ、優しさ、同情が働き、悔い改め、献身、真の経験のうちに真の断食は神の栄光をという実を結ぶことであるとエレン・G・ホワイトは言っております。そしてですね、このシャカーというヘブル語は雅歌書の6章の10節にも使われているのです。雅歌書6章の10節を見てみたいと思います。この篠の目のように見え、月のように美しく、太陽のように輝き、恐るべきこと、旗を立てた軍勢は、軍勢のようなものは誰か。ここに出てきますこの篠の目という言葉に同じシャカーというヘブル語がですね、使われているのです。またこれ新共同訳ではですね、この篠の目のように見えというところが、あけぼののように姿を現す乙女は誰かとなっていました。そしてこの軍勢は14万4千の人たちのことであります。また興味深いことにですね、このシャカの動詞形があるんですけれども、は尋ねる、求める、尋ね勤める、尋ね求める、勤める、求めるという意味がありました。それがですね、箴言8章の17節とか、イザヤ26章の9節にも使われているんですね。読んでみたいと思います。箴言8章の17節、私は私を愛する者を愛する、私を切に求める。ここにですね、釈迦が使われているんですね。動詞形が、ものは私に出会うと書かれていました。またイザヤ26章の9節、我が魂は夜あなたを慕い、我が内なる霊は 切にあなたを求める。ここですね。あなたの裁きが地に行われるとき、世に住む者は正義を学ぶからであるとあったわけですね。これらのことからですね、シャカ、ヘブル語ですね、という言葉を調べると、このことが分かってくるわけですね。神様に受け入れられる真の断食についてに書かれていたイザヤ58章ですね。そして生きて死を迎える14万4千の人たちについてる、ついて書かれている画家書ですね。6章の10節、先ほどありましたね。それと箴言8章の17節、そしてイザヤ26章の9節が、すべてこのシャカーという言葉でですね、つながることが分かります。つまりどういうことかと言いますと、三天使の使命を信じて神に栄光を期す14万4千の人たちは、主が明日の光のように現れる経験をした人たちであり、そしてその人たちは切に主を知ることを求めて主を知る人たちでもあるのです。証の書を読んでみたいと思います。青年の使命1ページですけども、キリストは、弟子たるは私たちに切に主を知ることを求めようと命じておられます。日々神の導きに従うとき、主は明日の光のように必ず現れいでた思うことが分かりますと書かれていました。続けて、国と指導者下巻285ページですけれども、ここでもですね、神様に油注がれたダビデがですね、こう予言していました。朝の光のように、雲のない朝に輝き出る太陽のようであると、キリストのこと、来臨がですね。そしてホセアは、主は明日の光のように必ず現れいでと、予言したわけですね。朝の光は音もなく静かに地上に輝き、暗黒の影を追い散らし、地を生命に目覚めさせる。そしてそのように義の太陽は昇り、その翼には癒す力を備えているというわけであります。義の太陽であるキリストは、私たちの心にある暗闇、自分では取り除くことができない私たちの罪を取り去ってくださいます。そして唯一のお方であります。闇は決して光に勝つことはできません。それから次に、冬の雨のように私たちに望み、春の雨のように地を潤されると、ホセア書の6章の3節の後半に書かれていましたね。これは聖霊効果のことであります。このことについて大総統下巻をお読みいたします。382ページですね。福音の開始にあたって、貴重な種を発芽させるために聖霊が注がれて、聖霊が注がれて前の雨が与えられたように、その終わりにおいて収穫を実らせるために後の雨が与えられるのである。このゆえに、我らエホバを知るべし、切にエホバを知ることを望むべし、エホバは明日の光のごとく必ず現れいで、雨のごとく我らに望み、後の雨のごとく地を潤したも。ここだけですね、文語訳で書かれていますけども、これを文章を見る限りはっきりわかるのではないでしょうか。そして続いて読みますけれども、シオンの子らよ、あなた方の神主によって喜び楽しめ、主はあなた方を義とするために秋の雨をたまい、またあなた方のために豊かに雨を降らせ、前のように秋の雨と春の雨とを降らせられる。そして終わりの時にですね、神様は私の霊をすべての人に注ごうと、このところでは言っておられます。はっきりとですね、後の雨のことが文語訳ではわかるわけですね。ホセア6章の3節でホセアはですね、これから起こる聖霊効果のことも、述べておられたのです。それはですね、本当にこの最終時代の神の民のあるべき姿であります。私たちが主を求め、主を知り、主の光が私たちの心を照らして、主が私たちの心に現れるというのは、聖霊が注がれて義とされることでも あると思います。私たちが最終時代において生きて主に会う備えをするには、豊かな聖霊の後の雨が降り注ぐ必要があるのではないでしょうか。そしてですね、聖霊が注がれて私たちが完全にイエス・キリストの品性を表してこの世に光を輝かす時に、暗黒の地に住んでいる多くの人々に光が照り渡り、永遠の福音が全世界に伝えられるのであります。そしてそれからイエス・キリストは再臨なさいます。私たちがですね、イエス・キリストを迎えるために主を知る必要がここにあります。それでは次にですね、どのようにして主を知ればよいのか考えてみましょう。詩篇77の13節、皆さんご存知だと思うんですけども、神よ、あなたの道は聖であるとありますね。金定訳では、あなたの道は聖女にあると。ですから聖女から私たちと主イエスキリストとの関係を簡潔に考えてみたいと思います。昔イスラエルのためにですね、神様はモーセを通して私のために聖女を作らせなさいとご命令しました。私が彼らのうちに住むためであると神様おっしゃったんですね。そこで聖女はですね、主がご臨在なさる場所として作られたのであります。これが聖女の絵ですけれども、荒野においてイスラエルの民は聖女を中心にしてその周りのテントにテントを張りました。本当にこのような感じでしょうね。それは主を中心とする生活を表していたのです。主のご臨在がどの場所からもよくわかるようになっていました。すべての人が主の愛の招きを受けることができるようになっているのです。神の愛によって罪人は悔い改めるように導かれているのであります。ローマ書2章の4節、それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その慈愛と忍耐と寛容との富を軽んじるのか。しかしですね、罪人が聖女に犠牲の動物を携えてくるか来ないかは本人の選択で自由でありました。聖女において罪を許してもらうために、まず私たちはそこに行く必要があるのです。本人がもし望まないならば、そして聖女に向かって行かないならば、行かなければならないのであります。私たちも同じように主を望み求める経験が必要であります。愛の招きに、神様の愛の招きにまず応じる必要があるのです。すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。神様は私たちを招いておられます。そこにですね、差別はありません。すべての罪人が招かれているのであります。さて聖女はですね、ここにも聖女の絵ありますけれども、聖女は外庭、こちらで分かりやすいですね、外庭、そして聖女、ここですね、ここで言うとこうですかね、聖女で死聖女から成り立っていました。すべての部分はですね、キリストを象徴していました。罪人は私は門であると言われたイエス・キリストを通して外庭に入りました。ここですね、この門から、悔い改めの門、また救いに至る門はイエス・キリストにしかありません。救い主に対する信仰と悔い改めを持って入っていくのであります。外庭には何があったのでしょうか。祭壇がありました。そして旋盤がありました。そこでは救い主の愛によって罪人は罪を認め告白し、その罪を犠牲の動物に負わせたのであります。それから祭司が祭壇でその犠牲を捧げたのであります。象徴において罪人自身も祭壇で献身、また自我に死ぬ経験をするのであります。そして裁判によって聖霊による神聖を表していました。バプテスマであります。外庭は罪人にとって、つまり自我を捨てて主を認め受け入れることでありました。この部分ですね。次に第一の部屋の聖女には何があったのでしょうか。そこにはパンの机、 そして7つの、食材、そして講談の3つがありました。それぞれどのような意味があったんでしょうか。7つの、食材は精霊の清める働きを表しており、奉仕を表していました。またパンの机は生ける神の御言葉を表していました。そして講談は民の祈りとキリストの祈り、そして取りなしを表していました。これらの務めがですね、祭司が毎日行うので日ごとの務めと言われておりました。では私たちにとってそれらは何を教えているのでしょうか。それは祭司が毎日行ったように、私たちは神の御言葉を学び、祈り、神と人とに対する奉仕活動を通して主と交わる経験が必要だということであります。一言で言うなら、聖女の経験は主と交わる経験であります。しかし聖女においては完全に主を知ることはありません、できません。結婚で言うならまだお付き合いしている段階なのであります。しかし主との交わりを通して私たちはますます主に対する思いが募り、そして主の素晴らしさを知っていく体験をするのであります。私たちにとって聖女は主と交わる経験であります。では第二の部屋である至聖所、この、ここですね、第二の部屋である至聖所で私たちはどのような経験をするのでしょうか。至聖所には契約の箱がありました。これです。契約の箱の中には10回の板、またマナ、アロンの杖が収められていて、食材書と呼ばれる箱の蓋には天使ケルビムがありました。ここの天使のところですね。その間に神様の御臨在を表すこのシェキーナというものがありました。1年に1回大祭司は食材日に聖女に積もった罪を消すために至聖所において最後の贖いをしました。罪をアザゼルのヤギに移して、そして荒野に追いやることによって聖女は全く清められるのです。そしてそれは神の民の罪も全く取り除かれることの象徴でありました。至聖所の経験は私たちにとって私たちのうちから罪が全く取り除かれることであり、私たちの品性が罪のないキリストのように律法を完全に守る完全な品性になることであります。それはキリストが私たちのうちに宿ることであり、キリストとの完全な一致結合、言い換えるならキリストとの結婚であります。至聖所の経験はいわば主を知る、完全に主を知る経験であります。ここで主を知る体験と同様にですね、忘れてはならないことがあります。それは私たちが主を知るためには今までですね、述べてきた聖女に示されたプロセスが大切なのであります。まず主の慈愛によって主を望み求め、それから救いの門を通って主を認め受け入れ、そして主と交わる経験を通して主を知るということであります。そして至聖所に至る道は一つであります。決してですね、囲いから、飛び越えたり、また、聖所第一の部屋ですねを飛び越えて至聖所に入っていくことができないのであります。そしてこの最終時代の現代はですね、私たちは最後の贖いの日に生きているということであります。すべてに時があり、そして準備すべき時は今なのであります。さて、ある女性がいました。彼女は末期がんと診断されていたわけです。しかし聖女のメッセージに触れて非常に感動しました。それから彼女は毎朝、今日も人間に許されている最高の方法であなたをもっと深く知ることができますようにと祈るようになったのです。その祈りがですね、日々さまざまな方法で答えられて、主をさらに深く知る体験が彼女に毎日与えられていったそうです。それによって彼女の心に喜びが満ち溢れてきました。すると彼女の末期がんが癒されたそうです。 この話は以前アドベンチストライフに乗っていた女性の話ですけども、この女性は主を知ることを求めました。個人的に主を知る体験をするにつれて喜びが彼女の心に増して、また霊的救いとともに肉体的にも癒され、神様を証しし神に栄光を期すことができたのであります。この女性は癒されましたけれども、たとえですね、肉体的に癒されなかったとしても、私たちは主を知るときに心に喜びと愛が満ちあふれ、神様を証しし神に栄光を期すことができるのであります。ところで、主を知るとはどういうことでしょうか。第1ヨハネ4章の7節から11節を読みします。愛する者たちよ、私たちは互いに愛し合おうではないか。愛は神から出たものなのである。すべて愛する者は神から生まれたものであって、神を知っている。愛さない者は神を知らない。神は愛である。神はその一人子を世に遣わし、彼によって私たちを生きるようにしてくださった。それによって私たちに対する神の愛が明らかにされたのである。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお遣わしになった。ここに愛がある。愛する者たちよ、神がこのように私たちを愛してくださったのであるから、私たちも互いに愛し合うべきである。ここには神を知ることについて書かれています。それは我々の罪のために御子なるイエス・キリストを供え物としてお与えになった神の愛を知ることであり、またその愛をもって私たちが兄弟姉妹方とたちとお互いに愛し合うようにということであります。これは愛の神様の律法の原則であります。しかし私たちは自分の力では神と人とを愛することはできません。律法を守ることができないのであります。人は無力であります。むしろ罪の奴隷であります。果たして私たちは神の愛の律法を守ることができるでしょうか。どうすればよいんでしょうか。この写真はですね、私の家のトイレの写真です。見てわかりますね。で、私はトイレをですね、用を足しながらたまに見かける光景があるんですね。この中にヒントが隠されてますけれども、それはこれです。見えますか。ここ。これ安出なんですけども、私が便器に座っていますと、安出がトイレに入り込んできているんですね。そしてその安出はトイレの縁に沿ってですね、こう歩いていくわけです。で、この用を足しながら安出の状態をよく見てるんですけども、一生懸命この安出はトイレの縁を歩いて、進んでいくのがわかるんですね。で、一周回ってですね、私のトイレです、うちのトイレはですね、長方形なのですけども、こう一周こうやってぐるーっと縁に沿って回ってきて、ここに安出いますね。回ってきてまた同じところ回ってくるわけです。こうやってですね、横の方縁に進んで、歩いてくるわけですね。この安出をぐるぐるぐるぐる同じところ回っているわけですね。たまに縁から外れてですね、真ん中通ったり、しますけれども、しかし依然としてですね、この安出はトイレの中をですね、さまよっているに過ぎないのであります。このトイレの中でですね、このトイレからなかなか出ることができないのであります。このトイレに入るのは簡単なんですね。こっちのところからこの段差を下って降りていけばすぐ入れるようになっているわけですね。しかしですね、ここに一旦入ったらこの安出なかなか出ることが難しいのであります。ずっとなぜか知りませんけども、この冷たいタイルの縁を床をぐるぐるぐるぐる回っているわけですね。なかなか、トイレから出るのが難しいのであります。そしてほとんどの安出がですね、トイレの中で死んでしまうわけです。しかしこの安出がですね、ここから簡単に出る方法があります。簡単にですね、それは何でしょうか。それはですね、 上から見ている、これ私上から見ているんですけども、この足、私の足ですね、上から見ているこの全てを把握している私がこの安手に手を差し伸べてあげれば、ここトイレから抜け出ることが簡単にできるわけです。罪人である私たちもですね、この安手と同じであります。罪に陥った私たちは自分の力ではですね、その罪から抜け出ることができないのであります。どんなに努力してもそこから抜け出すことはできません。そこにあるのは罪の支払う報酬は死であるというふうに、本当に死だけであります。しかし唯一の方法、希望があります。それが私たちの創造主であり全知全能者なる神様に救ってもらうことです。主は愛の神様です。喜んで私たちを罪の淵からですね、死の淵から救ってくださいます。私たちがですね、信じて求めるなら、主は必ず手を差し伸べて助けてくださるのであります。もう一つ証ししたいと思いますけれども、先月11月のことであります。友人知人とですね、私は待ち合わせをしました。夜ですね、軽トラックに乗って、待ち合わせの場所であるメイクマンの駐車場に向かっていました。で、待ち合わせの時間に遅れそうになったので、少し急いでですね、走っていました。雨が降った後であったので、道路は濡れていました。滑りそうな状況だなと私は心の中で、思い運転していたのです。そして神様にですね、神様スリップしませんようにとお祈りしながら走って運転していました。時計を見ましたら、約束の時間に遅れそうになっていたのです。それで焦っていた私はですね、軽トラのスピードを少し上げました。まあこれぐらいのスピードは大丈夫だろう、これぐらいでは滑らないだろうというですね、自信が私の心の中にあったんですね。そして油断していたわけです。坂道を下っていたその時です、突然軽トラがずるっと滑ったわけですね。私の心の中にやばいと思いました。そして神様助けてと私は神様に叫びました。その直後、軽トラックは回転してガガガガガンとぶつかったわけですね。そして止まりました。私と軽トラックはどうなったんでしょうかね。それがこの絵なんですね。土手の上り斜面に後ろから突っ込んで、前輪が溝にはまった、これ溝なんですけど、溝にはまった状態で止まっていたんですね。私はやってしもうたと思ったんですけれども、それからですね、手も動く、足も動く、意識もある、体は全部動くと、本当に神様にですね、守られたことを感謝しました。そしてそれからですね、外に出て、花城さんや吉弘さんに遅れることを電話して、また、明君に事故を起こしたことを連絡しました。そしたら、すぐですね、近くの場所にいるので、明君はこれからすぐ行きますよと言って、来てくれることになりました。待っている間にですね、携帯で写真を撮ろうと思ったんですけど、暗闇だったのであれこれ操作に手間取っていました。そうしている間になんと明君は修理工場の人と一緒にですね、軽トラに乗ってすぐ来てくれたんです。そしてですね、乗ってきた軽トラで私の軽トラをまた引っ張り出してくれたわけですね。したがって写真撮ろうと思ったんですけど撮れなかったので、こういう絵になってですね、ちょっと分かりにくいかもしれませんけどもなったわけですね。まあ、事故を起こしたのはこのような状況ですね。危うく軽トラがこのもうやがて上に登っていたらですね、斜面を反対にひっくり返っていたことでしょうね。しかしこのような状況でも私の軽トラックはなんとエンジンもかかりですね、走って動くことができたわけですね。それで、またですね、運転をして、メイクマンの駐車場に向かうことになったわけですね。また明君もですね、同じ待ち合わせをしていたんですけども、工場の方を送って後から来るということでですね、お別れしたわけですね。 その時にですね、本当にこの聞かされたんですけれども、私が事故を起こした場所は同じように最近ですね、軽トラックの事故があって、しかもその軽トラックは横転してですね、乗っていた人は亡くなったという死亡事故が起こった場所だったそうです。同じように乗り上げて、同じように滑ってこういう状態で事故ったそうですね。そのことによってですね、本当にこの私自分の過信とですね、また不注意だったんですけれども、神様は守ってくださったことをですね、改めて感謝しました。ちなみにこの軽トラックは 今から19年前の古い軽トラックだったので、あちこち故障している軽トラだったんですね。オーバーヒートもよく起きました。それでこの時も助手席にですねペットボトルに水を入れて持ち歩いていました。そして運転しながらですね、事故った後にですね、運転しながら、ヒートゲージを見ますと、なんとオーバーヒートのラインのところにですね、近づいてですね、かなり高いラインに、ヒートゲージのラインが到達していたんですね。事故ったこともそうですけど、また神様にですね、お祈りして、どうぞ軽トラックがですね、オーバーヒートしないようにと言ってですね、お祈りしたわけですね。そして、ヒヤヒヤしながら運転していったわけですけれども、無事にですねまた到着することができたわけですね。待ち合わせの場所、神様に感謝しました。そして、帰る前にですね、水を入れていこうということですね、吉弘さんや明君が見ている中ですね、軽トラックのラジエーターを開けて、見たわけですね。ラジエーターの中は空っぽだったわけですね。水を入れた途端、そこ下の軽トラックの下からジョボジョボジョボと水が出ているんですね。よくこんな状態で走ってきたなと私思いましたけれども、この状態を見て明君がですね、この状態だったら修理するよりも買い替えた方がいいかもしれませんねと。ちょうど、今入荷したばかりの軽トラックがあるので、それを見て考えたらどうですか、工場の方に頼んで一晩だけ、待ってもらいましょうと言ってですね、早速電話してくれたわけですね。それから、私はですね、また明君と一緒にですね、この軽トラをまた、引っ張ってですね、その工場に持っていくことになったんですね。ゆっくりゆっくり、オーバーヒートしないように休み休みしながら走っていきました。そして一晩考えることにしたんですね、軽トラック、買い替えべきか、それともこのまま生きるべきか、持ってまたこれをどうにかですね、乗っていくべきか。で、家族会議を開いて神様に祈りました。するとですね、神様はですね示してくださったんですね、私に良いものを与えるという約束が与えられたわけですね。そこで今度ですね、翌日になりまして、私は明君と共に工場の方に行きました。工場の方がですね言ったんですね、よく運転できたなと、よくまっすぐ走れたねと。軽トラックの下がですね潜ってみたらですね、この車体が歪んでいて運転するのは難しいんじゃない、難しい状態の軽トラだったわけですね。ですから私の軽トラックは明らかに良いものではありませんでした。神様良いものを与えてくださるとおっしゃったわけですから、そこでですね私の確信は強まってですね、この軽トラを廃車にしようと。そしてまた新しく入った入荷したばかりの軽トラックにですね乗り換えることにしたわけですね。そして安くで譲ってもらえることになりました。この新しい軽トラはですね、私が事故を起こすほんの10分前に与えられた、入荷してきたばかりの軽トラだったそうです。不思議ですね。まさに神様は私が事故を起こすのをご存知かのように改めてですね軽トラを準備していたわけですね。しかもその軽トラというのは、私が明君に助けを呼び求めた時に、明君とその工場の方が一緒に乗って試運転のために持ってきたあの軽トラ、引っ張り出した軽トラを試運転してですね引っ張ってきてくれたわけですね。本当にこの、私の不注意、また自己過信でしたけども、この事故がですね、それでも神様は私を憐れんでくださって、助けてくださいました。愛の神様に感謝したいと思います。罪深く滅んで当然な私たちを主は憐れんでくださいます。それは私たちを愛しているからなのであります。私たちは時にはですね、この私のように自業自得でですね、痛い結果を刈り取ることもあります。またですね、その本人のせいではなくても、思いがけない試練、苦しみ、困難とか困難が及ぶこともあります。しかし神様はですね、憐れみのうちにそれらを許して、またそのことを通して私たちに神様の愛を示し、そして主を知るように神様はご計画することが出来になるのであります。私たちが主を知ることは神様の愛を知ることであります。神様の愛が最も強く示されたのはカルバリーの十字架においてでありました。キリストは私たちを救うために私たちの罪を背負い、十字架におかかりになりました。唾を吐きかけられ、鞭で打たれ、茨の冠をかぶせられ、 手と足に釘を打ち込まれ、裏切られ、見捨てられ、あざけられたのであります。すべては私たちが神の愛を知るためでありました。あなたのために、あなたの心が悲しみに満ちるなら、私は喜んで十字架にかかろう。あなたが喜びにあふれるために、あなたの心が不安になるなら、私は喜んで十字架にかかろう。あなたが平安になるために、あなたの心が信じることができないなら、私は喜んで十字架にかかろう。あなたが信じることができるようになるために、あなたの心がこの世に絶望するなら、私は喜んで十字架にかかろう。あなたの心に希望を与えるために、あなたの心が暗闇に閉ざされるなら、私は喜んで十字架にかかろう。あなたの心に光を差すために、あなたの心が汚れているなら、私は喜んで十字架にかかろう。あなたの心が清められるために、あなたの心が憎しみに満ちるなら、私は喜んで十字架にかかろう。あなたに愛を与えるために、あなたが御国に入ることができるなら、私は喜んで十字架にかかろう。あなたが幸せになるために、そしてあなたがどんなに罪深くても、私は喜んで十字架にかかろう。あなたが救われるために。さて、私たちが主を知ることは私たちのためでもありますが、それは主が私たちに求めておられることなのであります。なぜなら、それは主の喜びだからであります。ちょうどそれは恋人同士において、相手が自分のことを知ったり理解したりした時の喜びであり、初めて赤ん坊が両親を認識してママやパパという言葉を話すのを聞いた時の親の喜びみたいなものではないでしょうか。それは愛しているがゆえの喜びであります。私たちが主を知ることによって、私たちは愛と喜びに満たされ幸せになり、それを見て主もまた喜ばれ満足されるのであります。キリストが恥をも厭わないで十字架に耐えられたのは、ご自分の前に置かれた喜びのためで、ためすなわち多くの子らを境にいらせるためであった、入らせるためであった。キリストは贖われた者たちがご自分の御方たちに回復され、その各々の心に神の完全なお姿を宿し、その顔に王なる神の御方たちを反映するのを見られる。主はご自分の魂の苦しみの結果が彼らの上に現れているのをご覧になって満足される。主が求め、主が喜ばれるから、私たちは主を知るのであります。それではここで主に帰ろうという歌を賛美したいと思います。
求めるのはなぜ、僕の に喜びがないから、でも本当は主が僕を求めておられるから、時を裂き血を流し命を捨てて、この僕を激しく求めておられるから、答えよ主の愛に、答えよ主の恵みに、さあ主に帰ろう、主に帰ろう。君の心が主を求めるとはなぜ、君の心に希望がないから、君の心が主を求めるのはなぜ、君の心に飢え渇いているから、でも本当は主が君を呼んでおられるから、手を広げ優しく見つめ、激しく呼んでおられるから、答えよ主の愛に、答えよ主の恵みに、さあ主に帰ろう、主に帰ろう、主に
私たちが主に帰り、主を知ることを主は求めておられます。ぜひですね、主の愛に応えるものとなりたいと思います。そのことによって主の御名が崇められ、主に栄光が帰されますようにお祈りいたします。回収賛美歌、賛美歌の332番です。
慈しみ深い天のお父様、今日あなたの御声を聞きました。あなたが私たちを愛し、そして激しく私たちを求めておいでになること、私たちはこの世に生まれて存在しているのは70、80、90まで生きて死んでいく、これだけではありません。私たちが永遠の命を得るためであります。そのために今この恩恵期間に私たちは切に主を求めたいと思います。あなたが激しく私たちを追い求めている限り、私たちもさまよわず一心になってあなたを知りたいと思います。あなたの愛に触れさせてください。そして人知で計り知ることのできない神の平安が頭を垂れていらっしゃる方々の上に豊かに注がれますように。まだ真理とは何か、神様とはどんな方か、何のために存在しているのか、生かされているのかを知らないさまよっている魂があるならば、主よ、あなたも激しくご自身を表そうとしておられます。その魂も切にあなたを求める心を聖霊が与えてください。すべてを御手に委ね、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。